それでは通告によりまして、質問をさせていただきます。はじめに、旧森の泉について、ついに空き家対策についてお尋ねいたします。旧森の泉は廃業後10年以上が経過しており、建物の一部が倒壊したり、入り口ドアや窓ガラスなどが壊されたりしている。現在は修繕済みであります。たびたび閉まっているはずのガラス戸が開いていると聞く。建物の周りは杉の木や雑草が群生している状態であり、また数年前には数頭のイノシシが出没し、一頭が捕獲された地域でもあります。今後も野生動物や不審者が侵入し、火災などの心配があるため、早急に対応が必要であると思われます。そこで令和5年3月議会で旧森の泉建物用地購入事業費が繰越免許費になりましたが、その後の進捗状況をお伺いいたします。2番目に空き家対策について、弥彦村は空き家対策事業として東京都渋谷区の株式会社ジェクトワンと昨年12月にコンサルティング事業委託契約が新聞などに報道されましたが、その内容をお伺いいたします。また現在空き家状況と解体費用などの補助はあるのかお尋ねいたします。以上であります。
答弁を求めます。村長。
それでは大熊議員のご質問にお答えいたします。旧森の泉の進捗状況につきましては、先ほど足立議員の、に答弁させていただいた内容とのとおりでございます。今後、まもなく村の所有になりますと、先ほども議員ご指摘の廃材の飛来、雑木や雑草の繁茂、イノシシの出没、不審者の不法侵入など、維持管理の問題が生じると推測されますので、定期的に職員が見回りを行うなど、周辺の生活環境に悪影響を及ばさないように、適切な管理を進めてまいります。また速やかにそのリスクの除去のためにしっかりと予算を確保させていただいたということも申し添えておきたいというふうに思っております。空き家対策につきましてでございますけれども、村では昨年12月22日に業務委託契約を締結した東京都渋谷区の株式会社ジェクトワンと本年1月から村の空き家対策に関して取り組んでいく旨プレスリリースを行ったところでございます。株式会社ジェクトワンは平成28年より首都圏を中心に不動産の売買、賃貸、仲介および空き家事業等を展開しており、令和4年からは国の地域活性化企業人制度を活用し、三条市に人材を派遣し、空き家利活用の促進や空き家発生予防のための活動に取り組んでいる企業であります。村では株式会社ジェクトワンの三条市における空き家対策の実績と、そこで培ったノウハウを活用していくことで、村の空き家対策の体制を整備していくとともに、県央エリアで連携した空き家対策についても図ってまいりたいと考えております。主な業務内容といたしましては、空き家対策、 ロードマップ作成、村内に空き家を持つ方々からの情報提供をいただいた物件を村内外の方々に向けて分かりやすく情報発信する専用ホームページである空き家バンクの構築、空き家チラシポスター等啓発ツールの作成、空き家セミナーイベントの開催、県を地域における連携などとしており、3月16日には空き家セミナー無料相談会を開催いたします。なおこのセミナーについてはリモートでの参加も可能となっておりますので、村内外の事業者の方にも参加を促しておるところでございます。以上でございます。
ただいまの答弁に対し質問はありませんか。
はい、
小熊議員。
はい、今まで、ホテル、泉は非常に外観等も傷んでおり、なかなか直すにもどなたの所有がになっているのか、当然あれだけの物件ですので、個人の方がどうこうできるような物件でもない。そのためにはやはり行政、村が関わらなければならない物件ではないかなと前々から思っておりましたが、まあ、その中、先ほど足立議員の答弁の中で、今月の末にまでに村の所有になるということをお聞きしまして、ひとまず、まあ、ほっとするような形であります。これからは今度先ほど申したようにもう不審者が侵入したり、ガラス窓が割れておったり、また野生動物がもう住み着いているのではないかと思われるほど、まあ、そういう建物及び人の周りが非常に荒れているような状態で、まあ、これはこれから村の所有ということになれば、一つ一つ地域の安全、また防災等の関係からも取り組んでいかなければならないかなと思っております。そこで今回所有するが移るわけですが、建物だけじゃなくて、この中に周りの土地も含まれていると思われますが、かなり土地の面積も広く、建物の裏では今までは建物が営業しているときはゲートボール場、屋外ゲートボール場も、まあ、完備されているようなところ土地でありますので、その辺を今さっと見ると、あ、これはもう解体した方がいいじゃないかという感じがするんです。ところがその周りの先言ったように群生しているような杉の木とか雑草、今年度の予算で、まあ、除去するというか、そういう予算が盛り込まれているという答弁でございました。それを、ま、やって周りがきれいになって、そこからホテルを見ていただけると、じゃあ単なる解体した方がいいのかじゃなくて、足立議員も申しておられたように、再利用できるような景観のところの建物ですんで、でもそういうものも村長の答弁の中では箱物検討委員会を設けて取り組むっていうようなことも聞いておりますが、その辺も含めた取り組み、いずれにしても壊すにも経費がかかります。で、あれを再利用するにもかかります。その辺をどういう方法がいいのか取り組んでいただければ、また方向性はさらにまた 変わってくるのではないかと思われますが、今一度その方向性をお聞きしたいんですが。
村長、
先ほどもご答弁したとおりでございますけれども、まずは危険の除去を最優先をさせていただきたいというふうに思ってますのと同時に、本当に見晴らしのいい場所でございますので、そこをどういうふうに活用していくかというのは、まさに、いろんなご意見を拝聴しながら決めていきたいというふうには思っております。ただ、建物自体、ホテル泉の建物自体も鉄骨のままかなり長期間、野ざらしになっていたということもありますので、腐食の状況であるとか、その辺は細かく調べた上で、どういうふうにやっていくのが一番いいのか、専門家の知見も借りながらですね、進めてまいりたいというふうに思っております。以上です。
岡間議員。
早急に結論を出してもらうのはありがたいんですが、その辺は、ゆっくりといろんな方法、いろんな見方があるかと思われますので、住民の方々、また地域の方々、納得するような方法で取り組んでいただければなと思っております。ぜひ、お願いしたいと思いますが、それで2番目の、株式会社、ジェクトワンに、昨年、コンサルティング委託されたということですので、それで今、報道の答弁で、ゼミナーを早速もされるというような話でありますが、ゼミナーに参加される方の空き家の所有者という方は、大体まだ建物も比較的新しいというか、そんなに経費かけなくても住めるような空き家ではないかなっていう感じがするんですが、空き家で一口に空き家といっても、いろんな、空き家ございます。急に、空き家になって1ヶ月ぐらいの今まで住んで、そういう空き家もあれば、もう何十年も、誰も住んでなくて、あっち、屋根から外壁等は傷んで、来ているような空き家もございます。その辺、このコンサルタントで委託契約をされるということは、今後もずっとそういう取り組みをされるための委託契約なんでしょうか。お聞きしたいです。
村長。
ジェクトワンとの取り組みに関しましては、もともと三条市で非常に実績があるということ、それから、県外あるいは村外の方から見れば、県央エリアとして その情報の共有というのは、物量ともに非常にスケールメリットは出てくるだろうというふうにも思っております。だから空き家については、当然いろんなその痛み具合というものもあろうかと思いますし、リノベーションするにあたっても、どういったリノベーションの仕方がコストを抑えられるのか、あるいは相当かけなければリノベーションできないのかという、本当に物件それぞれいろんな顔を持っているかと思いますので、そういう意味ではしっかりと彼らの知見をいただきながらですね、情報共有をしていきたいというふうにも思っておりますし、空き家になりそうだとか、あるいはなったとかという掘り起こしにも役立つというふうにも思っておりますので、でまた、ホームページ上ではですね、そのあくまでも弥彦村が持っている情報に加え、民間の不動産会社が持っている情報も共有する中で、面として弥彦村あるいは県央地域としての空き家情報を発信していきたいというふうに、その顧客とつなげていくということを目的にやっていきたいと思いますので、しっかりと成果を出してもらえればありがたいなというふうに思っております。以上です。
岡間議員。
早速この3月16日にゼミナーがされるという、その結果は、後ほど、何名ぐらいの方が参加されたのか、どういう内容なのか、その辺はまた聞かせていただければと思っております。で、先ほども申したように、空き家にはいろいろな空き家があるわけです。当然、住民の方も、我々もそうですが、空き家っていうと担当課の方は、建設企業課のイメージしかちょっとないもんですから、すべて、空き家の対策っていうのは、建設企業課が対応、されてきていると思うんですが、実際には、いろんな、その空き家になる原因っていう、所在不明の空き家もたくさんあるかと思うんですが、そういう中で自然災害が今頻繁に発生しているわけですので、耐震の問題、屋根の補強どうなっているのか、そういうものも非常に何件かあると思われますし、また一人住まいの方の住宅もたくさんあるかと思われます。そういう中で、行政として各課で建設業課だけじゃなくて、各課の中ではその辺空き家対策に対する取り組みって行われているのかどうかお聞きしたいんですが。
一概に空き家といいましても、まさに権利関係の問題が当然あるわけでございますし、プライバシーの問題もあるわけですので、どこまで行政として踏み込むべきかということは、当然課題としてはあります。で、それは当然のことながら、そのプロジェクトチームの中で共有はされていくことになっていくと思いますので、もう例えばじゃあ来月になったらいっぺんにばーっと何か、情報が公開できるかどうかというのは、やはりいろんな問題に配慮しながらということと、そういうオブジェクト1というような県央地域でしっかりと実績のあるところと、慎重に、かつ大胆にやっていかなきゃいけないかなというふうには思っておりますので、ご指摘に関してはその通りだと思います。以上です。
岡村議員。
この、空き家もやはり個人の所有ですので、いくら行政がどうというわけにもいかないかと思うんです。そこで、空き家を、例えば解体しなければならない空き家もあるだろうし、耐震、補強されて、また所有者が変わってでも住めるような空き家もあるかと思われます。その中で、そういう物件に対する経費が今非常に解体にかかる経費そのものは、逆に新築で建てるよりも解体の方が経費がかかるぐらい、目につくような感じもするものですから、いろんな経費の関係が出てくるリフォーム、または解体、いろいろあるわけですので、その中で村としてその空き家に対する補助、または経費の一部を助成するような、そういう取り組みをこれだけ、空き家が増えてくると、早くやはり手を打たなければ、いろんな大きな被害が出る。その空き家だけの問題ならいいけど、隣あたりの今現在住んでいるような方の住宅に被害がいくようなことも考えられますので、その辺の取り組みをやはり今先ほども言ったように 建設事業家だけじゃなくて、いろんな各家で関係する家の人たちの提案も含めて、いろんな補助制度を設けていただきたいと思うんですが、その辺可能かどうか、それで早く危険なものから更地にしてもらうとか、そういうふうにつなげていくものを今年度、令和6年度のそういう取り組み、数字を上げて何件解体とかに持っていくってことはできないと思うんですが、ぜひ、これだけ異常気象が発生してますと、まだいろんな災害が見舞われると思われますので、その辺、村長、ぜひ、早急にいろんな補助関係の取り組みで地域が安心安全な生活できるように取り組んでいただきたいと思うんですが、最後にそのお話を、取り組みの決意をお聞きしたいと思いますが。
村長、
先ほども申し上げましたように、これは個人の所有であるということから、なかなかその行政としてどこまで踏み込むべきなのかということは大きな課題であります。ゆえに、こういうジェクトワンという会社と、その所有者であったり、そこを使いたいと思う人たちをどう我々がコネクトできるかということが重要かと思っています。村においては、住宅リフォーム助成資金という制度もございますし、また必要に応じてまた考えていきたいというふうには思っておりますけれども、まずはそこに住みたい、リノベーションしたいという人たちをどうこう結びつきを、それからこれから空き家になる可能性がある人たちのにどういうことが必要になってくるのかという法的な問題も含めて共有をする場のスタートとしたいというふうにも思っております。ただ非常にもう相当老朽化した家屋で、これはもうまさに倒壊の危険があるという場合は、また別次元で、その法律に基づいて執行していかなければならない、リスクのヘッジはしていかなきゃいけないというふうには思っておりますので、それも合わせて空き家対策のプロジェクトをしっかりと遂行していきたいというふうに思っております。以上です。
はい、ぜひ、そのような取り組みをお願いしたいと思います。以上です。